今日はですね、創世記の三章創世記の三章の一節から七節までです。創世記の三章一節から七節。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで、蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木はまことに食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った、皆さんも何度か読んだことのある箇所かと思います。ここで蛇が出てきますけども、蛇はサタンです。で、ここで女、これは人類最初の男と女の、あのアダムとエヴァのうちのエヴァです。人類になぜ罪が入ってきてしまったか、人類になぜ死が入ってきてしまったか、それは言葉によるものでした。まず神様の言葉がありました。神の言葉は全てを立て上げました。まず光をあれと、そして光が出てきました。そして言葉によって天と地が分かれるようになり、海と空間が分かれるようになり、そして生き物が出てきて、そして最後に人が作られました。全て言葉によるものです。神さんは人を、一章二十六節、神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。そして神様はですね、人を祝福して、埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這う全ての生き物を支配せよと仰せられました。神様は言葉によって人を創造されました。どのように創造されたか、我々、すなわち神様に似るようにです。 神さんに似たものとして主は人を作られ、つまり皆さん一人一人ですね、主の形なんです。神さんの形作られているんです。人と動物の違いって何でしょうね。言葉があることですね。そうです。他にも人は動物と違う言葉いろいろあります。
二つ足で立つ、
二つ足で立つのもそうです。そうです。
想像する力、
そうですね。そう、想像する力はまさしく神様の似姿たるゆえんです。言葉で話すこと、また想像する力があります。また物事を支配する力があります。動物の中で唯一火を支配するのは人間だけです。火という、あれは、ね、プラズマといって、エネルギーの、ある層に当たるんですけども、唯一人間だけがそのエネルギーを支配しております。ね、原子力発電なんてまさか猿が作るなんてできないですよね。このように人間はあらゆるものを支配しております。法則を理解して、法則を利用して、そしてその通り支配します。また言葉、私は何々の塔を建築しようって言って、それで建築することもできます。そしてバベルの塔を作った人たちを神さんが見て、このままでは人は、何でもすることができてしまうということで、バベルの塔の建造をやめさせるのに最も効果的な方法は
言葉を散らば
す、そうですね、言葉の困難ですね。このように言葉というのはとても重要なものです。カネさんは言葉です。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったとヨハネの一章一節に書いてありますね。つまり主は言葉、また人も言葉で作られております。先ほど亀井さんが、ニュースの方で、遺伝子が人間の言葉によって形作られるというのが、ロシアの研究者でによって発見されたと言ってましたけども、本当にそうです。病は気からという言葉もありますし、実際に気持ちが病んでいて、そして唇から発せられる言葉が病んでいれば、それが力を得て、そしてそれが実体化してしまうものです。神様は人間を、我々を神様の形に作られた。まず言葉を話す、また物事を想像すること、支配すること。神様は初めそのように、神の形に作られたんです。神様は人を土、人間のこの体っていうのはもともと土の構成要素と全く一緒です。アミノ酸と、炭素と水と、いろいろ、とにかく人間はやがて、死んでしまったら土に帰ってしまいますね。じゃあ一体人をね、土とどう同等なるものが一体なんでこんなに偉いんでしょうか。それは神の息吹があるからです。神さんがその鼻から、神さんは土の地で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。でそれで人は生きるものとなったんです。そしてこの体は土であるにもかかわらず、この人間というものは神の似姿にもなり、言葉を操り、世のすべてを支配しております。火を支配して、原子反応さえも支配しています。ちょっと最近支配しきれていないところがあるんですけども、とにかくそれは人の罪のゆえですけれども、さてじゃあなんで罪が導入されてしまったかの話に戻りますけれど、それはやはり言葉の混ぜ物によるものでした。まず神様の言葉、それは、エデンの園の木に対する指示については、こうでした。最初神様は、2章の16節です。 神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。以上がこのエデンの園の木に対する指示でした。非常にシンプルですね。あなた方は園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬでしたね。今でこそですね、聖書にはまあ300いくつのしてはならない、248の城、それによって構成されておりますけれども、最初はこのたった一つのしてはならないだけでした。善悪の知識をから取って食べてはならない。善悪の知識の木、一体どれほど重要なものなんでしょうね。一体どれほど人類に対してこの善悪の知識という木の実は人類に対して害を及ぼすものなんでしょうかね。皆さんが本当に災いが多い人生を送っている人は、その災いが強いほど善悪知識の判断に従って生きているものです。神さんから離れて、神さんから離れた善悪判断、自分の良かれ、そういったものによって生きている人、それはとても災いの多い人生です。本当に心の内に平安がありませんね。で、この善悪知識の木を取って食べるとき、そのとき死ぬと神様は必ず死ぬと言われました。で、それで、まあ、このアダムとエバはこのエデンの園において思いのまま、この善悪知識の木以外は思いのまま取って食べて楽しんでいたんです。そこの園にあるあの木からも取って食べて、あ、これは美味しい、あ、こっちも美味しいと、そうやって、もう何千種類何万種類あったかの、まあ、それは分からないんですけども、とにかく非常に自由にあらゆる木の実を味わっておりました。で、そこでですね、蛇が現れます。で、蛇が現れて、この蛇が言うにはですね、あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか、ね、神さんが言われたのはない、ダメというのは一本の木だけでした。その他の、まあ、1万本、例えば1万本だとしたら1万本の木から思いのまま食べてよいんでした。で、ないというのは1、 OK というのは1万。で、このサタンのやり方っていうのはですね、まあ、非常に狡猾なのは、たった1のしてはならないにフォーカスさせて、そしてあたかもその神さんは全てのものをしてはならないと、なんか言葉のなんか催眠効果がありますね。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか、なんこんなこと言われたら、あたかも神様、あれ、そういえば神様全ての木から食べてダメなのって、なんかだんだんこんがらがってくるような、気がしますね。人の中にもあら探しが好きな人というのは、その人がどんなにね、長所がいっぱいあったとしても、そのうちの一つ、ワイシャツ出てるよとか鼻毛が出てるとか、なんかそういったほんの些細なわずかなことにですね、フォーカスを当てて、じっくりともう上から下まで見て、あるいはその行動を観察して、その人の悪いところを見つけ出そうとするんですよ。蛇の習性です。それサタンの習性です。もし自分の中にそういう習性があるな、例えば人を見た時にこの人の悪いところどこかなって、まずそこから当たる人は気をつけてください。どうかサタンの習性ではなくイエス・キリストの習性を身につけてください。とにかくこの蛇というのは まず、神様があたかも出し惜しみをしているかのような、あたかもなんか、人にはなんか隠して自分だけ良いものをなんか隠し持っていて、それを人に出し惜しみしているかのように、なんかそういうふうに思わせるんですね。この女はまんまと引っかかってしまいました。女は蛇に言いました。私たちは園にある木の実を食べて良いのです、ね、食べて良いのですじゃなくて、いや思いのまま全て食べて良いって言えばいいじゃんかって思うんですけど、しかし私たちは園にある木の実を食べて良いのです。皆さんもですね、御言葉は本当にあらゆる良いもので満ちております。皆さんを守る約束の御言葉もあるし、癒しの約束の御言葉もあるし、祝福の約束の御言葉もある。守り、またイエス様がいつも共にいてくださる、とにかく祝福の御言葉で満ちております。皆さん、聖書の皆さん自身を、何か良くしてくれる御言葉一つ挙げてみてくださいって突然指さされた時、パッて出てきますか？出てきますね。そうです、パッて出てこなくて、なんか神が裁かれるとかそういうのばっかりパッて出てくるようだったら、それはサタンの習性です。どうか祝福の御言葉がいっぱいあるんですからね、祝福の御言葉をパッて、サタンになんか変なものを混ぜ込まれて言われた時はパッて返してください。主はいつでも世の終わりまでいつも私と共におられると書いてあると。恐れるな虫けらのヤコブ、私があなたを守る、書いてある御言葉をパッてですね出してください。御言葉の剣で、そしてサタンの言葉に対抗してください。女は非常に弱々しくって言ってしまうんですね。私たちは園にある木の実を食べて良いのです全て思いのままを覗いちゃって、でしかし園の中央にある木の実について神は、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。神様はそれを決して食べてはならないと言いました。触れてはならない、それは言ってないですね。触れてもいけないとは書いてないんですけども、とにかくここでやっぱり彼女の中で御言葉に対する確信がグラグラになっているの、あやふやになっていることが見て取れました。この蛇はそこを去ってですね、見て取るんですよ。あ、この女は全ての実を思いのまま食べてよいとは言わなかった。でしかも触れてもいけないなんて付け出した。御言葉にですね、そのまんまではなく、もろもろの付け足しをしてしまうことを、これをパリサイ派の罠と言っております。イエス様はこのパリサイ派の人たちをとても嫌いました。この女がね、それに触れてもいけないと、あたかも触れないことは良いことであるかのようですけれども、しかし自分の考えが混じっている、そのように人間の解釈を混ぜて、その言葉を混ぜてしまうと、蛇は締めたって思うんです。サタンに締めたと思われたい方は、どうか御言葉に混ぜ物をしてみてください。そうすればサタンは皆さんを締めたと思います。やっちゃダメですよやっちゃダメです。御言葉には混ぜ物をしないで、そのままアーメンとしてください。そういった蛇は言うんですね、女に、あなた方は決して死にません。御言葉を 100% 否定しましたね、ここで。でもエヴァはそれに乗ってしまうんですよ。もしこの蛇が真っ先に、あなたあの善悪の実を取って食べても決して死にませんと最初から言ったとしたら、エヴァといえど、突っぱねるでしょうね。でもエヴァはまず揺さぶりをかけられて、そしてこの御言葉に対する 100% 否定を受け入れてしまいました。それは彼女の心の中に言葉によるその混ぜ物が入ってしまって汚されてしまったからです。 ずっと前礼拝で、何か謎の液体を持ってきて、でこれは何ですかって言ったことありますね。褐色がかって泡が立っていて、一見ビールのような、まあ、ある人はおしっこのように見えるとも言った方もおりました。うん、それはお茶でした。そうです、お茶はいいものですよ。まあ、さっきも私も飲んだんですけども、まあ、カフェインが入っていて眠気が覚まされます。あとビタミン C が入っていて、カテキンも入っていて、抗酸化作用もあります。その良いものが人の言ったおしっことかビールとかいう言葉によってですね、もうじゃあカエさん飲んでくださいって言ったら、やだやだやだやだってなっちゃうんで、言葉に混ぜ物が入ったからです。その褐色の泡立った液体、これをお茶として見るんではなく、何か別のちょっと気持ちの得体の知れない液体として、その言葉が入ってしまったら、もうそれ飲めなくなってしまうんですよ。言葉によって思いが汚されてしまったからです。ああ、そうですね、言葉にラベリングが貼られるんですね。
私はおしっこって言ったから、それお茶なのにお茶におしっこのラベルが貼ってあるから、うん、もう気持ち悪くてお茶なのに飲めなくなっちゃう。
そうです、こういうことで、つまり言葉はですね、ラベリングを貼る作用がありまして、そしてそのラベリングは非常に強力な力を持っております。そのラベリングによって人は支配されます。お茶という良いものを、まあ、おしっこというラベリングによってあたかも嫌なものに、変換されて、人はそれを嫌悪するようになると。同時に言葉、ここで蛇はですね、決して食べてはならぬものに対してあたかも良いものであるかのようなラベリングを貼ったんですね。でそれで、エヴァはそのラベリングに支配されて、そしてそれを食べずには折れなくなってしまいました。エヴァはそれをじっと見ました。その女が見ると、その木はまことに食べるのによく、目にしたわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。まずですね、やはり目からの誘惑、これが非常に強いものです。またやはりそれより強いものは思い込みの誘惑ですね。言葉によるラベリングの誘惑。そしてこの女はこれを取って食べるようになってしまいました。言葉には力があります。このようにですね、唇から出て、皆さんの自身の唇から出てくる言葉には十分気をつけたいものですけれども、まずその言葉を良くするためには、1ヶ月ほど前の礼拝でしたか、そこで見ましたね、唇から出てくるのは思いが、心の蔵から、出てくるものであると。ということは、その心の蔵の中身をまず清めなくてはならないという礼拝のメッセージをしました。そのためには礼拝の、まあ、1週間 何時間ありました。1週間は168時間ですね。礼拝、主日礼拝は1週間168時間中のわずか2時間ほどしかないかもしれない。でその2時間だけ集中するのでというよりも、むしろ残りの166時間を何に捧げるか、そこが重要であるという。そうしてその166時間をどのように過ごすかによって、心の蔵が、中身が決定していく。でもしですね、それで例え主日2時間礼拝を守ったとしても、やはりそのバックにある166時間何に過ごしたか、テレビ見て過ごしたとか、なんか小説を読んで過ごしただとしたら、心の中がそっちで塞がって主日礼拝もおろそかになってしまうんです。だからまず皆さん自身が日々日頃どのようなことを、どのような情報を蓄え、どのような言葉を皆さん自身で告白して蓄えているか、結局そこが重要であることを、この間見ました。そしてですね、この蛇のように汚れた言葉が皆、もし皆さんのうちに入ってきてしまった場合の対処の方法ですけれども、 それはイエス様がなされた方法、マタイの福音書の4章です。マタイの4章一節から読んでいきます。さてイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきて言った。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。アーメン。イエス様はですね、サタンの誘惑を受けました。エヴァみたいに。サタンはエヴァに目の欲、肉の欲、また賢くするというそのささやきによって誘まんまと誘惑成功してしまいましたけども、イエス様にもまずですね、食べるのに良いもの、そのチャンネルから攻めてきました。イエス様は40日40夜断食してとても空腹を覚えています。でそしてこの試みるものは、あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい言うんです。もしこの時イエス様がですね、本当に神の子としての力を発揮して石をパンに変えてそれを食べてしまったら、イエス様は神として人とは全然関係のないところで神として力を使ってしまったことになりますので、人はイエス様についていけません。人はだって石をパンに変えられないからです。でもイエス様は何でこの時切り返したか、何でこの誘惑を跳ねのけたかというと、御言葉によってです。邪悪な言葉に対しては御言葉で切り返してください。イエス様はこの時、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。まさしくその通りです。人はパンだけで生きるのではありません。パンだけ与えていてもですね、人は健やかになりません。人は神の言葉によって生きるんです。なぜなら人はもともと神様の言葉によって作られたのですから。ですから神の言葉、これが必要なわけですね。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせて言った。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。アーメン。今度はですね、このサタン、神の言葉を利用して誘惑をかけてきました。ほらこういうふうに書いてあるぞ、ね、神の言葉を盾にしてですね、盾にするとあたかも一見良いことのように見えますけれども、しかしその言葉が言葉たるゆえんは意味があるからです。意味をですね、その意図を取り違えて邪悪な意図を持って御言葉を使うこともできるんですよ。サタンでさえ御言葉を使ってるんですから。例えば、ね、聖書には右の方を打たれたら左の方を差し出しなさいと書いてある。じゃあちょっとちょっくら右の方を打たせてもらえるかなって、こんなことできないですよね。怖いですよね。兄弟姉妹を
やるやつい
るんですか。
言葉だけ渡ってて神を信じていない人たちは、クリスチャンをなんていうのかな、ふざけるとき、あんたクリスチャンだよね、はい、右のほっぺ叩くよ、二人も出して
ああ、そういうことされたことも私もあります、確かに。でですね、ただ 聖書には他の箇所にはこういうふうに書いてあると。でそしてその人は悪い意図でもって、ね、右の方を打たせて、でそれで左の方を差し出せっていうことで悪い意図で使ってますよね。それサタンだって御言葉を使うんです。どうかそういうこともありますので御言葉を正しく理解してください。御言葉を日々蓄えて、そしてそのような右の方を打たれたら左の方を差し出せって、そういう悪いやつが悪い意図で用いようとした時、切り返すだけの知恵を蓄えてください。
あなたの神を試しては
そうです、あなたの神である主を試してはならない、書いてありますね。そうです、イエスさん、2回目のサタンの誘惑にも御言葉で切り返しました。で今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。すると悪魔はイエスを離れて行き、見よ、御使いたちが近づいてきて仕えた。アーメン。サタン、最後にですね、この世の栄華、この世のすべてのものと引き換えに、誘惑してこようとします。私を拝むならこれこれのものを与えるよ、ね、水間さんどうしますか。サタンがもし私を拝むならあなたに豪華なマンションに住まわせてあげようなんて言ってきたら、そういう時はどうします。
断らなきゃいけない。
そうです、断らなきゃいけないですよ。引き裂かれサタンと、あなたの神である主だけを拝み、主にだけ使えようと書いてある。いいですか皆さん、何々と書いてあると言って断るんです。聖書の言葉にな、何々と書いてある、そう言ってサタンには断ってください。イエス様は3度御言葉で切り返しました。サタンの言葉に対しては御言葉で切り返す、これが正しいやり方です。イエス様はこれのお手本を示してくださいました。私たちもですから御言葉を蓄えること、人は言葉で作られております。そして人が命を得るのは神の言葉によるのです。ですから皆さんがより命を得たいのでしたら、どうか御言葉をたくさん蓄えてください。御言葉をしっかりと確信を持って唇から昇らせてください。サタンがそのかしの言葉をかけてきたら、御言葉で跳ねのけてください。そうするとサタンはですね、イエス様に3度挑戦してきましたけど、3度、まあ、4度5度、30度60度、そんなにたくさんサタンはチャレンジしてきません。3度ぐらい限度があるんです。
ちゃんと
答えが、そうです、
うん、
だからサタンをですね、皆さんが思ってる以上に何か恐れたりしなくて結構です。御言葉で対処すればしっかりとサタンはきっちり去っていきますから大丈夫です。3度ぐらいで去っていきます。どうか皆さん御言葉を蓄えてください。そして唇から昇らせる言葉は命に溢れた言葉を昇らせてください。それは御言葉です。御言葉以上に命に満ちた言葉はありません。どうか御言葉をたくさん蓄えて、唇から昇らせて、そして命を豊かに刈り取り、祝福を豊かに刈り取り、幸いなこの地上での人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
愛するイエス様、あなたこそ真の言葉なるお方です。私たちはパンで生きるのではありません。神の口から出る一つ一つの言葉によります。なぜなら私たちは言葉によって作られたから、それゆえ言葉によって惑わされやすいです。もしサタンが死の言葉を私たちに吹きかけてきたとき、お前の病気は絶対治んないだとか、 お前は貧乏のまんまだとか、そういったサタンのマイナスの言葉を御言葉によって跳ねのけて、御言葉の方を信頼して、そして命を豊かに刈り取る私たちでありますように。どうか生徒たち互いがこの言葉によって互いに教え、戒め、励まし合い、命の言葉を互いに掛け合うことによって命を豊かに育んでいくこの天聖教会でありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。